はじめに中西新市長の誕生につきまして心よりお祝い申し上げます。初めての市長として私と同じくらい緊張していると思いますが、答弁よろしくお願いします。中西新市長の基本的な政策構想について大項目2点だけ質問させていただきます。まず1点目は留萌の宝である子どもたちについてです。先日までピョンチャンオリンピックで日本中が盛り上がり、北海道出身の選手が活躍し、多くの方々が感動したと思います。また手塩町出身の選手も出場されていました。今回留萌からの選手はいなかったですが、出場していた場合には町を挙げて応援していたと思います。今回はカーリングやスノーボード、スケート等その他にも多くの競技が行われました。オリンピックは子どもたちに夢と感動を与え、オリンピックに出たいという子どもたちが留萌にもいるのではないかと思います。そこで一つ目の質問です。冬の学びや遊びを実践できる場所について、今年度から鴨岩スキー場のゲレンデでアルペン少年団が復活し、6歳から10歳の子どもたち10人がナイター照明の中、親たちがスノーモービルで輸送し練習をしています。この雪の多い留萌ですので活用すべきだと私は思います。学びや遊びを体験できると思いますが、カムイワスキー場の活用方法について市長の考え方をお聞かせください。大項目2つ目は水産業振興について、現在までにもさまざまな水産業振興策についてご尽力いただいていたと感じているところでございますが、課題は尽きることがないと思っています。そんな中、前高橋市長におかれましては東海大学、公立函館未来大学との産学官連携による水産業振興、主にナマコの増殖や資源管理といった部分がメインに水産業振興として行われてきたと思います。そこで今後の水産業振興策をどのようにしていくのか、中項目一つ目として資源増大資源管理策について、先ほども言いましたが産学官連携における大学との試験研究について、現状を行っている取り組みの成果と今後の展望についてお聞かせ願います。中項目2つ目として新たな漁業生産体制について、現在留萌市の漁業としては沿岸漁業がメインとなっており、養殖業と呼ばれるものはありません。育てる漁業と言われる養殖業はありますが、しかしながら初期投資の問題や海面の利用の問題などなかなか実施できないといったところです。そういった中で今後の方向性と行政としてどう考えているかお聞かせください。中項目3つ目の新規漁業者支援について、1点目、現在の国や道の制度や他の市町村での支援内容について把握してあるものはお答えください。2点目に、留萌市支援制度について何か検討されているものがありましたらご答弁のほどよろしくお願いします。以上で1回目の質問を終わります。
米倉議員の質問にお答えいたします。まず大項目留萌の宝である子どもたちについて、冬の学びや遊びを実践できる場所、はじめに冬の学びや遊びを体験できる場所として、カムイはスキー場の活用方法について、私の考えについてというご質問でございますが、カムイはスキー場につきましては、平成20年度より斜面の一部を活用して、現在、留萌スキー連盟において、子どもたちのスキー学校やクロスカントリーコースの一部として活用しているところでございます。カムイはスキー場においては、これまでに留萌出身のオリンピック日本代表選手の輩出や、近年では留萌中学校や留萌高等学校の生徒がクロスカントリーやアルペン選手として全国大会へ出場されており、議員ご指摘のとおり冬の学びや遊びを体験できる場所であると認識しているところでございます。次に大項目2点目の水産業振興についての中の資源増大、資源管理策について、産学官連携事業の経過でございますが、平成15年度から中国におけるナマコ需要の増加と価格の高騰により、ナマコが当時の漁業資源として重要な位置づけとなったところでございます。持続可能で安定的な生産体制を構築していくためにも、資源の適正な管理と資源増大策の必要性が高まってきたことから、平成19年から東海大学との連携により、資源増大技術確立試験を平成22年度からは、公立函館未来大学との連携により、ICT 技術を活用した資源管理システム開発試験に取り組んできたところでございます。取り組みの成果でございますが、資源増大技術確立試験につきましては、大型種苗の量産について一定の技術が確立されたところであり、平成29年度については、これまでの約7倍の種苗を生産、放流できたところであります。また、資源管理システム開発試験につきましては、システム開発が図られ、平成26年度から新生マリン漁協ナマコ部会で運用し、安定的な漁業生産に向け役立てているところでございます。今後の展望についてでございますが、産学官連携をさらに強化し、大学における専門技術の習得と北海道など研究機関からの指導を受け、より精度の高い種苗生産技術の確立と開発段階にある放流追跡技術の確立を進め、資源増大策の事業化と資源管理の徹底を図り、持続可能な沿岸漁業の操業体制の確立につなげていきたいと考えているところでございます。次に、新たな漁業生産体制についての中で、当時の漁業形態についてですが、 沿岸漁業を中心とする漁船漁業でありますが、近年地球環境の変化などの要因による資源の年変動、さらには消費者ニーズの変化に伴う魚食離れ、魚価安傾向により漁業経営環境は一層不安定感が増している状況にあります。一方、管内の隣接地区におきましてはホタテ養殖業が営まれ、宗谷やオホーツク海域での稚貝や反省貝の需要とともに、中国や韓国における需要の高まりにより安定的な漁業生産と経営が営まれているところでございます。今後の方向性といたしましては、既存の漁船漁業に加え、新たに養殖業や短期畜養生産など育てる漁業の推進を図り、漁業経営の安定と所得向上による持続可能な漁業生産体制を構築していくことが喫緊の課題であると考えております。当初といたしましても、育てる漁業の推進にあたり、魚種の選択や手法については東海大学や公立函館未来大学からアドバイスを受けながら、漁協や漁業者と調整を図り、また実施海面や漁業権の許可等については北海道と調整を行うとともに、国や道の制度を活用しながら支援してまいりたいと考えております。次に、漁業の担い手確保についての中で、国の支援制度につきましては、平成30年度の概算予算として、漁業人材育成総合支援事業が予定されており、漁業定着支援、就業希望者への情報提供、漁業現場での長期研修支援などとなっております。北海道の支援制度につきましては、昨年度から引き続き新規漁業就業者促進対策事業が予定されており、国の長期研修修了者を対象に、自立に必要な漁業技術の習得を目指した研修を実施するための現地巡回指導や技術習得支援等となっております。他の市町村の状況でございますが、道内の沿海78市町村中20市町村で新規就業者に対する支援制度を制定している状況でございまして、市町村ごとの内訳につきましては、市2県、町16県、村が2県でございます。また、留萌管内におきましては、小平町、羽幌町、初山別村の3町村が実施しているところでございます。支援内容については、市町村によりさまざまでございますが、主に、資格の取得に対する経費支援、生活費など経営安定までの支援、公的な研修や青年部で実施する研修会経費支援、家賃などの住宅支援、漁船や漁具の購入経費支援、同立漁業研修所への参加経費支援が主な内容でございます。 次に、留萌市の支援制度につきましては、これまで制度化に向けて漁協や地元漁業者との意見交換を行うなど、この地域の課題や必要とされる支援内容、制度の必要性についての意見集約、また他市町村の制度や内容についても情報収集してきたところでございます。しかしながら、留萌海域での冬期間の試験による出漁回数の制限や、沿岸漁業の特性である安定的な所得が見込めないといったような状況から、漁業への新規就業が大変に困難であるということも理解してございますし、漁家の方々からのさまざまな意見についても把握させていただいているところでございます。このことから、国や党の支援制度のほか、地域の特性や課題に関する漁協や地元漁業者の意見を反映させ、他の市町村における支援内容との比較、さらには留萌市新規就農者支援事業との整合性も含めた中で、当市の支援制度制定に向け検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
米倉議員。
はい。4月1日に雪行くでキャンプが開催されますが、今年で3回目となり、年々子どもたちの参加が増えています。今回は100名近く参加する予定で、2年生以下が60名と聞いています。雪に関したイベントは大勢の子どもたちが集まると感じています。このようなイベントも開催され、学びの場として活用できると思いますが、再度市長のお考えをお聞かせください。
市長。
私も、雪行くデイキャンプがこの何年か続けて行われていることを聞いております。まあ、その中で、雪行くデイキャンプだけでなく、さまざまなイベントの状況をですね、やはりさらに把握して、スキー連盟等、関係機関等と協議をしながら、カムイはスキー場の場所の利活用を図ってまいりたいと考えているところでございます。
米倉議員。
子どもたちがカムイワで育っていくと、進学するときにはいろんな高校や大学に進学できることもあります。このようになるにはやはり留萌市の協力も必要だと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
私といたしましては、それぞれの競技、またそれぞれのその、さまざまな種目において活躍し、高校や大学に進学していっていくことは非常に大切なことだと思いますが、心情としてはなるべく留萌に残っていただきたいという思いもある中で、やはりですね、さまざまなスポーツで、やはり指導者と子どもたちが一体となって、やはりその教育、育てていく力というのは、本当に必要だというふうに考えております。今後もそれぞれの地域における力をいろいろな面で活用させていただいてですね、子どもたちを育てていく環境づくりに、私も力を注いでいきたいと考えているところです。
米倉議員。
はい、私の思いが 少しは伝わったみたいですんで、ぜひとも留萌の未来の輝く子どもたちの願いを叶えてほしいと思います。次に育てる漁業で、留萌には漁港と港湾とがありますが、港を活用した養殖業の可能性はいかがなんですかね。
市長。
しました。まずやはりこれから留萌にとって、育てる漁業という必要性については十分認識をしております。今までやっておりましたナマコを含め、これからもより安定的になっていく方法としてですね、やはり養殖業というのは必要だというふうに考えております。ただ養殖業をしていくために必要なこととしてですね、漁業法の第6条第4項第3号の規定に基づいていくと、区画漁業権の取得ということが必要になっております。この取得にあたってはですね、漁業法の第10条の規定に基づいて都道府県知事からの免許が必要となってきます。近年の漁業者の高齢化と担い手不足の影響によりですね、漁港における利用漁船数も減少傾向にあることから、国において増養殖の取り組み、漁港ストックの新たな活用策が進められていることを考えていくとですね、漁港水域を活用した養殖業の取り組みについて、可能性があるものと資料しているところでございます。一方、港湾水域を活用した養殖業の取り組みにつきましては、港湾用途水域であり、漁業法第3条第1項の規定に基づく漁業法適用外水域であるため、今のところ不可能であると認識しているところでございます。
米倉議員。
はい、わかりました。今年度はしけが多くて漁業経営も計画通りにはいかない、昨年と比べても数日しか出漁できない漁業もあります。今年は大漁したからといって来年は分かりません。特に若い漁業者にとっては死活問題になりかねません。そんな中でも安定的な所得は漁業者としても実施したいという声もあります。大規模養殖でなくとも安定した収入になると漁業者も安心して生活できますので、よろしくお願いいたしたいと思います。続いて先ほども答弁ございましたが、国や道の制度についても理解しましたが、留萌の海です。やはり計画が立てにくい、しけが多い、そういう海でございます。留萌市の独自の支援策も検討するべき点だと思いますが、いかがですか。
市長。
限られた予算の範囲の中で、どこまで支援ができるのかという部分ですが、現在も行っている支援、これはあくまでも漁業者に対する支援ということでご理解してお話をしますが、限られたものと、そしてまた、国や北海道ができる部分もですね、私どもとしては、十分その辺も研究調査しながらですね、やはりなるべく漁業者に対してできる支援、それとやはり少なくても私の判断としてはなりわいという部分で考えると、 行政支援というのがどこまで、すべきなのかという、ここの判断というのも必要になってくると思います。ただ、漁業者にとって安定的な生産体制が入れるというものの考え方をすると、やはり育てる漁業へこれから手を取り合ってですね、進んでいくことがですね、一番的確な方法じゃないかなというふうに考えているところです。
米倉議員。
はい、最後になりますが、私の意見ですが、新規就労者はなかなか誕生しにくく、漁業といった特殊な職業ですので、新規予定者がいたら逃さないといった行政支援も必要だと思います。十分にご審議いただきながら、市政反映していただきたいと期待して、私からの質問を終了させていただきます。
答弁は必要ですか？いりませんか？
いや、市長、答弁するならいいです。
はい、はい、市長、はい。
すみません、漁業における担い手対策、まあ、後継者も含めてですね、これはもう必要だというふうに思ってます。先ほども答弁させていただきましたが、やはり今後近隣または全土的な部分も研究させていただくとともにですね、まあ、聞くところによるとすでに今年は1名、組合員になられた方がいるということと、まだそういう方がもう1名いるようなことも聞いております。ただただそれだけじゃなくてですね、やはり何らかの形で、まあ、今まで、農業の方においても取り組んできた地域おこし協力隊等を含めてですね、またそういう支援も先ほども答弁させていただきましたけども、同じような形で支援できることをしていきたいと思いますし、そのためにもそういう担い手になり得る方をぜひですね、いろいろな情報の中で、改めてそういう方々の確保につながっていくようなことを考えていきたいというふうに思っているところでございます。
以上で4番米倉議員の質問を終わります。